10ページ第61回より北条祭り開催。天正18年1590年、豊臣秀吉の小田原征伐の際、八幡城に陣取った郷土の武将北条氏国は、前田利家、上杉景勝率いる5万人の豊臣勢を相手に、わずか3500人の兵力で1ヶ月余り攻防戦を続けました。この時の戦いを再現したものが頼井北条祭りです。当日は武者隊が雀の宮公園を出陣し、公園内から玉淀親水遊歩道をパレードした後、北条豊臣の両軍に分かれて玉淀河原で攻防戦を繰り広げます。迫力の戦国絵巻をお楽しみください。また町内のグルメが楽しめる北条食の陣も開催されますので、合わせてお楽しみください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため規模を縮小して開催します。期日10月9日日曜日、場所鈴の目の目公園、玉淀河原、太子様駐車場など。より北条祭りスケジュール。13時から武者隊パレード、鈴目の宮公園から玉淀親水遊歩道、玉淀河原、13時40分からセレモニー玉淀河原、14時から伝令三鼓の儀、出陣太鼓、攻防戦玉淀河原、11時から15時30分北条食の陣、太子様駐車場。なお、参加は町内の飲食店のみ、小雨欠航です。進行の都合などでスケジュールは変更になる場合があります。問い合わせ、より北条祭り実行委員会事務局、商工観光課、電話 581-2121、内線 451-452、 より町観光協会、電話 581-3012、 消費生活コラム。今月は電話勧誘販売、送りつけ商法、消費生活トラブルは身の回りに潜んでいます。被害を防止するために悪質業者の手口や被害事例などを紹介します。もしかして困ったなと思ったら、一人で悩まず消費生活センターにご相談ください。なお、相談日や時間などの詳細は本紙22ページをご覧ください。問い合わせ、商工観光課、電話 581-2121、 内線453。海産物などの電話勧誘販売や送りつけのトラブルが急増しています。消費者の親切心や同情心につけ込む勧誘のほか、強引な勧誘販売の電話を受ける事例があります。また、電話勧誘を受けた際に購入を断っても、後日商品が届いたり、注文をしていないのにいきなり商品が届いたりする送りつけ商法の事例もあります。トラブル事例、新型コロナウイルス感染症の影響で商品が売れず困っているため、海産物を買って支援してほしいとの電話があったため、勧められた海鮮の詰め合わせを頼み、届いた商品を代引きで支払ったが、金額に見合わない質の悪い商品だった。高齢の親が電話で海産物を勧められて断ったが、代引き配達で商品が届き、代金を支払ってしまった。アドバイス、事業者からの電話勧誘を受けて契約をした場合は、特定商取引法に定める電話勧誘販売に該当します。もし電話で商品の購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことが可能です。事業者から一方的に送りつけられた商品が代引き配達で届き、代金を支払い受け取ってしまったら、事業者に身に覚えのない商品であることを伝え、返金の依頼をしましょう。送りつけられた商品の返還を求められても返す必要はありません。トラブルに巻き込まれないために、少しでもおかしいと感じるような勧誘をしてくる事業者から電話があったときは、相手と話し込まずにきっぱりと断りましょう。 商品が一方的に送りつけられたら、送り主の名称や所在地をメモするなどして、事業者の情報を控えてから、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。11ページ、災害に備えて、避難所開設防災訓練、リーダー養成講座を開催、避難所開設防災訓練、7月2日に桜沢陽動地区の自主防災組織を対象に、防災アドバイザーの田中明氏による新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所開設防災訓練を開催しました。避難所における感染防止対策や感染が疑われる避難者の対応方法、災害の実例から見た自助・共助の重要性について学んだほか、風水害に備えた自分自身の行動計画であるマイタイムラインの作成を行いました。参加者はマイタイムラインを活用して防災対策に役立てたいと話してくれました。リーダー養成講座、7月23日に町内自主防災組織を対象に、埼玉県自主防災組織リーダー養成指導員の菊田孝雄氏によるリーダー養成講座を開催しました。風水害を引き起こす気象の仕組みや自主防災組織の意義や平時の備えに関する講演を通して防災リーダーの役割について学びました。参加者は防災の備えについて分かってもいてもなかなか取り組めていなかったので、防災意識を高める活動をしていきたいと話してくれました。問い合わせ自治防災課電話 581-2121 内線372。令和5年6年度建設工事請負など物品など競争入札参加資格審査申請を受け付けます。新規更新町では令和5年6年度競争入札参加資格審査建設工事請負など物品など申請受付を行います。令和5年6年度に町が行う建設工事請負など及び物品などの競争入札に参加を希望する事業者の方は、対象業務の資格審査申請をしてください。なお、受付は埼玉県電子入札共同システムにより実施します。建設工事請負など、対象業務、1、建設工事、2、設計、調査、測量、3、土木施設維持管理、新規申請、現在、電子入札共同システムに登録のない事業所、受付期間、9月1日木曜日から9月22日木曜日まで、更新申請、現在、電子入札共同システムに登録している事業所、受付期間、建設工事のみの場合、10月5日水曜日から11月25日金曜日まで、建設工事のみ以外の場合、10月5日水曜日から11月11日金曜日まで、物品など、対象業務、物品の販売、賃貸及び買い受け、印刷の請負、電子計算に関する業務、催し物、映画、広告、その他の業務、建築物管理業務、受付期間、新規更新申請、10月6日木曜日から11月30日水曜日まで、共通、申請方法、受付期間内に電子入札共同システムから電子申請を行い、申請書類を共同受付窓口まで郵送してください。決心有効、持参不可です。資格有効期間、令和5年4月1日から令和7年3月31日まで、その他、有効な ID がない場合は新規申請となります。詳しくは町公式ホームページまたは埼玉県電子入札総合案内県ホームページをご覧ください。問い合わせ財務課電話 581-2121 内線322-324。
12ページ教えてよりの SDGsSDGs 持続可能な開発目標のゴール、目標とそれに関連する町の施策や取り組みを紹介します。今月は7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。 すべての人々の安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する目標です。2030年までに安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保し、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させることを目指しています。エネルギーミックスとは、火力、原子力、再生可能エネルギーなど様々な方法を組み合わせて発電することです。関連する町の基本施策、環境配慮型社会の形成、主な町の取り組み、補助金などにより住宅、建物のエコハウス化を推進します。バイオマス資源の太陽光エネルギーなど再生可能エネルギーの活用を推進します。ハイプラリサイクル事業などのリサイクル活動を推進します。問い合わせ、総合政策課、電話 581-2121、 内線462。県下一斉フードドライブキャンペーン、食品の寄付を受け付けます。県では食品ロスの削減及び生活困窮者や一人親家庭などへの支援を図るため、埼玉県下一斉フードドライブキャンペーンを実施します。また寄居町社会福祉協議会ではフードバンクの活動を行っています。今回のキャンペーンに合わせて広く食品の寄付を受け付けますので、皆さんのご協力をお願いします。期間、10月3日月曜日から11月30日水曜日まで、平日午前8時30分から午後5時15分まで。なお、食品の寄付はキャンペーン期間外でも常時受け付けています。場所、保健福祉総合センターユーネス、寄居町社会福祉協議会、穂田原301。提供いただきたい食品、米、麺類、乾物、レトルトインスタント食品、缶詰などの保存食品、お歳暮、お中元などのギフトパック、飲料、調味料などの常温保存可能で賞味期限が2ヶ月以上あり未使用未開封のもの、フードドライブ、家庭で余っている食品を地域の福祉団体やフードバンクに寄付する活動、フードバンク、寄付などで集めた食品を必要としている方へ届ける活動。問い合わせ、寄居町社会福祉協議会、電話 581-8523。 年金特報、年金についての情報を毎月お届け。今月は年金生活者支援給付金制度。年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。受取には請求書の提出が必要です。請求方法などの詳細は年金ダイヤルへお問い合わせください。対象、1、65歳以上の老齢基礎年金を受給している方で、次の要件をすべて満たす方、世帯員全員の市町村民税が非課税、前年の年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下。2、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約472万円以下の方。請求手続き、新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方。対象となる方には、日本年金機構から順次請求手続きのご案内が郵送されますので、同封のはがき、年金生活者支援給付金請求書に必要事項を記入の上、返送してください。令和5年1月4日までに請求手続きを行うと、令和4年10月分から遡って受け取ることができます。請求手続きはお早めにお願いします。これから年金を受給し始める方、年金の請求手続きと合わせて年金事務所または町民課で請求手続きをしてください。ご注意ください。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。年金生活者支援給付金請求手続きで 口座番号や暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、 13ページ、健康広場、みんな健康、元気、生き生きより町、9月病をご存知ですか？ワンポイントアドバイス。季節が起因する症状といえば、5月病がよく知られていますが、実は残暑厳しい9月頃も心身の不調を訴える人が多くなります。今回は9月病の基本知識と予防法についてご紹介します。主な原因は、体力が消耗している状態で9月頃の気候の変化に体がついていけなかったり、長期休暇が明けて日常生活に戻る際、生活リズムが整わなかったりしてストレスがたまり発症します。症状は、過眠などの睡眠障害がある。過眠の過は過ぎるという字です。だるくて疲労感がある。めまいがする。不安感や焦りがある。気分が落ち込みやすい。イライラしやすい。集中できない。これらの症状を放っておくと悪化してうつ病になってしまうことがあります。予防法は、1. 良質な睡眠をとる。睡眠は質が大切です。寝る前のパソコンやスマートフォンの使用は控え、リラックスした状態で寝ることが望ましいです。また、だらだらと長く眠りすぎるのは、かえって逆効果で、毎日同じ時間に起きることが大切です。2. バランスのとれた食事を心がける。精神の安定を促すセロトニン、神経伝達物質の材料になる必須アミノ酸のトリプトファンを意識して摂取することもおすすめです。トリプトファンはどんな食材にも含まれているので、さまざまな食材をバランスよく食べましょう。特に日頃取り入れやすい食品の中で多く含まれているのは、肉類、魚類、乳製品、大豆製品などです。 3. 適度に運動する。体を動かすことで筋肉がほぐれ、心身ともにリラックスする効果があるほか、心地よい睡眠につながることも期待できます。また、太陽光を浴びるとセロトニンが増えます。短時間の散歩やウォーキングなどもおすすめです。10月の保険事業、問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線 211-212。 なお、感染症対策のため、受付の際に当日の体調確認を行いますので、必ず検温してからお越しください。また、終了後は速やかにお帰りください。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月児健康審査、27日木曜日、対象、令和3年2月生まれ、令和3年3月生まれ、3歳児健康審査、13日木曜日、平成31年4月生まれ、場所はいずれも役場7階検診室、受付時間は通知でお知らせします。持ち物、母子健康手帳、役場からの通知、お子さんの歯ブラシ、3歳児は尿の入ったビニール袋、変更になる場合は対象者にご連絡します。乳幼児健康相談、予約が必要です。25日火曜日、時間9時30分から11時、場所役場7階検診室、対象乳幼児とその保護者、持ち物母子健康手帳、バスタオル、心の健康相談、予約が必要です。19日水曜日、時間13時30分から14時30分、場所役場2階健康づくり課、対象心の健康について悩みをお持ちの方、その家族及び関係者、検診結果相談会、予約が必要です。14日金曜日、場所、保健福祉総合センターユーネス、26日水曜日、役場7階研修相談室、31日月曜日、片栗体育センター会議室、受付時間はいずれも1、13時30分から13時45分、2、14時30分から14時45分、対象、令和4年度に町の健康審査、 がん検診を受診された方で結果相談会を利用していない方、持ち物、検診結果通知、お持ちの方は健康手帳、ふるさと健康体操、生活習慣病予防系運動教室、6日20日各木曜日、時間10時から11時、場所、勤労福祉センター寄居会館、3階スポーツレクレーション室、24日月曜日、13時30分から14時30分、オブスマコミュニティセンター多目的ホール、持ち物、マスク着用、運動しやすい服装、水分補給できるもの、上履き、なお前日自主活動日となります。新型コロナウイルスに関する相談窓口、受診相談センター、電話 048-762-8026、 ファックス 048-816-5801、 9時から17時30分土曜日、日曜日、祝日を含む毎日。県民サポートセンター、電話 0570-783-770、 ファックス 048-830-4808、 24時間年中無休。